彼を恨む敵も妨害する邪気も下脱と前知の障害となる一切の者たちも国宇と等しき母なる一切不浄なれば公園ことを公離れんこと速やかに無上昇と五大法院こと我を恨む敵も妨害する邪気も下脱と前知の障害となる一切の者たちも国宇と等しき母なる一切不浄なれば公園ことを公離れんこと速やかに無上昇と五大法院こと我を恨む敵も妨害する邪気も下脱と前知の障害となる一切の者たちも国宇と等しき母なる一切不浄なれば公園ことを公離れんこと速やかに無上昇と五大法縁ことそれゆえブッダにならざる間は真五位三門の前後を妻死に至らざる間は真五位三門の前後を妻今よりあそこの頃までの間は真五位三門の前後を妻ウッダとダルマと聖なる三ガトに五代を売るまで消えし立てまつる我が罪来たる伏せなど食毒で不修行のためにブッダになることブッダとダルマと聖なる三ガトに五代を売るまで消えし立てまつる我が罪来たる伏せなど不徳で不修行のためにブッダになることブッダとダルマと聖なる三ガトに菩提を売るまで消えし立てまつる我が罪来たる伏せなど福徳で非常のために仏陀になること国宇と等しき母なる一切宇宙が楽院を得んこと不登校院を離れんこと苦の泣き楽を離れざらんこと差別の愛憎を離れ平等に従せんこと国宇と等しき母なる一切宇宙が楽と楽院を得んこと不登校院を離れんこと苦の泣き楽を離れざらんこと差別の愛憎を離れ平等に従せんこと。それぞれ有情の考えと理解の違いに応じつ大乗小乗共通乗法理に転じたまえか、はい本日は81ページの、輪廻する者たちがどのように錯乱するかのあり方で翻訳者ノートは15番ですが、新しく追加でですね翻訳者ノートの26番というのを追加をしましたので後でその26番のところへ行きます。では80ページの輪廻する者たちがどのように錯乱するかのあり方、そのうち輪廻におけるこの錯乱もまた誰が錯乱しているかは三界の有情すべてが錯乱しています。どんな諸位から錯乱しているのかは空性から錯乱しています。どんな因から錯乱しているのかは大きな無明により錯乱しています。状態はどのように錯乱しているのかは6種類の種の行境において錯乱しています。比喩はどのように錯乱しているのか眠りと夢のように錯乱しています。時はいつから錯乱しているのか輪廻の虫から錯乱しています。錯乱にはどんな過失があるのかは苦の実を受容します。錯乱は知恵にいつなるのかは無常の昇華を超えた時になります。錯乱には自ら目覚めることがあるのかと思うなら輪廻は偏在がないと知られているそれです。そうならばこの輪廻は錯乱である様また苦の大きい量また時の長い様または自らの下脱がない様はそうであるので今日からおよそ無常の昇華を得ることに努めるべきです。相変わらず変な翻訳でありますがしょうがないですね。そのうち輪廻におけるこの錯乱もまたとまあなんかあってそこはね英訳されてないんですよ。チベットがありますけどね。その次 Who is that? Who is it that is confusing samsara? 誰が錯乱しているかはから英訳が始まります。三界の有情すべてが錯乱しています。だから、三界の有情すべてがということはそこからブッダは除くというね ブッダは錯乱していませんので、ブッダ以外の全ての右往が錯乱しています。右往については、ドルジー林法中にご質問なさった方がおられましたが、あの植物は入りません。動物でどのくらいの動物から入る、ただ乳酸菌は入るのかとかねような、これもですね、タイシトゥリンポチェっていうあのカルマカギのお坊さんに質問してる人がいて、タイシトゥリンポチェは入るかもって言ってましたけど、まあ、乳酸菌は入んないんじゃないか、毎日乳酸菌食べてるけど、一応その右往っていうのは、心あるもの、セムチェンっていうのはあの心あるもので、最近単細胞だから心ないと思うんですよ。どのくらいから心ある、ミミズきっと心ありますね、まあ、そういうのは全て錯乱しています。錯乱というのは前回やりましたが、知覚の対象だから、その色だとか形だとか匂いだとか手触りだとかをそのまますんなりと受け取ってないという意味なんです。まあ具体的に言うと、あの綺麗なお姉ちゃん見て綺麗だなと思ったりするのが錯乱で、人食いトラだと綺麗とか汚いとか思わないので、あの身の美味しそうだなと思う錯乱をするわけで、あの我々がその意味付けをねしているのが全部錯乱というふうに言ってます。でいろんな諸衛から錯乱してるけど、どういう諸衛はあの下の方に中央をつけましたが、死っていう言葉で、チベット語は死っていうのはベースですね。だからどんなベースでっていう、まあ、基礎とか根拠とかいうような意味です。で、どこがどういうベースで錯乱しているかというと、空性から錯乱してます。本当は空性なのに空性だと思わない、実際実在するかのように錯乱しているということですね。どんな因から錯乱しているのか、大きな無明っていうのは無知、知らないこと、何を知らないかというと、まあ仏法を知らないことにより錯乱しています。状態はどのように錯乱しているのかは、6種類の種の行況において、これややこしいこと書いてありますが、要するに六道でということです。地獄が基地下の方にこれも地をつけましたが、あの六道輪廻のことで、六道輪廻して回るという形で錯乱しています。比喩はどのように錯乱しているのか、眠りと夢のように錯乱、まあね、あの現実じゃないのに夢を現実だと思い込んでいるように錯乱しているという意味でしょう。時はいつから錯乱しているのか、輪廻の虫から錯乱、ここは後で注釈つけました。今日次読んじゃいます。だから注釈は後で行きたいので、錯乱にはどんな過失があるのかは、苦悩みを重要します。錯乱をしていると結局その欲求不満、綺麗なお姉さんを見たら、あのお姉さんと仲良くなりたいと思って苦しかったり、仲良くなれなくて苦しかったり、仲良くなって苦しかったり、あのどこへ転んでも苦しいし、美味しい食べ物があったら食べたいなと思って苦しかったり、食べて苦しかったり、食べられなくて苦しかったり、どれにしても苦しいなというので、結局最終的に苦になるという点で、過失だと。で、錯乱は智慧にいつなるのか、無常の生学、生学はチャンチュプ、悟りかな、菩提かな、を得た時になります。錯乱には自ら目覚めることがあるかと思うので、これ変な日本語ですけど、自然に錯乱から覚めることがあるかという意味ですね。英語だとですね、下から 1,2,3,4,5 行目、 If when our one attains unsurpassed enlightenment, if you think thatperhaps this confusion will disappear by itself, then understand that samsara is known to be endless. 錯乱が自然に覚める、自分自身で自然に覚めることがあるかというと、それはないと。輪廻は無限に続くと。偏在がないっていうのは、endless ですね、endless。そうならばこの輪廻です。それは錯乱である様、またこの大きい量、時の長い様、また自らの下脱がない様はそのようであるので、これも変な日本語ですけど、これらの常軌のことを知って、今日から、無常の昇格を、悟りを得ることに努めるべきですという話をしています。 で今日はですね、翻訳者ノートの26番、その、時はいつから錯乱しているのか、輪廻の無視から錯乱していますというところをちょっと深く読んでおきたいなと思うんですけど、その輪廻って、まあ、チベット仏教をやってるとね、当然人間は輪廻するよねって思うんだけど、その日本の仏教は今輪廻認めない人が多いんですよね。で、なんか浄土宗とか浄土真宗とかって極楽浄土行くんだけど、極楽浄土行って次どうなるのって言うと、その次のことをあんまりみんな考えてなくって、極楽浄土行ったら行きっぱなしでずっとそこにいるんだと思ってる人が多いんですよ。であるいはその禅宗の人なんかでも、輪廻っていうとですね、まあそんなんよりも今ここにやでとか、そのハリアンドナウネスやとか言ってですね、言わない人が多いんだけど、でもそれはね、多分違うだろうと、思うんです。だからその輪廻、コルワっていうものについて少し考えたいんですけど、まあ日本語は輪廻の無視からって書いてありますけど、チベット語はですね、コルワとクマメって書いてあるんですけど、コルワっていうのが、名詞で、トクマメーパーっていうのが多分それにかかってるんだと思う、形容詞的にかかってるんだと思っていて、その始まりのない時からという意味だと、まあ、思うので、輪廻の無視からよりも無視の輪廻からの始まりのない時の輪廻からという意味だと思います。英語もなんかビギニングレッサムサーラと訳しておられます。で、無視っていうのもですね、後でちょっと一体無視って何やねんというのをお話をいたしますが、だからその輪廻するっていうことについて少しお勉強してみました。で、肉体がなくなるですね、死ぬと肉体がなくなって、肉体がなくなると自動的にその心がなくなるか心が残るかという議論があります。で、インド人は一般にその肉体がなくなっても心はあるって考えるんですけれども、ごめんなさい、間違った、すみません、肉体がなくなっても心があるって考えるんですけど、中にですね、純正下道って言って、チベットギャンペンっていう人たちがいて、アサンスクリットはチャールワーカーっていう人たちがいて、その人たちは目に見えるとか耳に聞こえるとか知覚できるものだけが存在するんだって思ってたので、唯物論者なんですよ。だから心っていうのも結局その目に見えるものの、まあ、働きに過ぎないから、目に見える体がなくなると、心はない、だから来世はないっていうふうに思います。ちょっと引用、中村先生の前哲学講義っていう本から引用してありますけど、彼ら純正下道の説においては、地水火風の元素が4つの実在原理である、身体の形に変化して4つの元素からのみ精神が生じるのである、これら四元素が破壊された時に精神はおのずから消滅する、とこう考えていました。この前哲学講義っていうのは教のですね、マダバさんっていう人が書いた本なんですけど、インドに存在する全ての、哲学を、まとめた本で、第1章がこの純正下道なんですよ。で、第2章が仏教で、第3章がジャイナ教で、第24章まであるんですけど、24番目が一番そのマダバさんが信じていたベーダンタ哲学で、低級な哲学から高級な哲学へ順番に章立てがしてあって、仏教は2番目に低級なんです。唯物論よりはちょっとマシかなという位置に置かれておりますが、まあ、唯物論が一番低級な哲学だと思われています。で、これってですね、その地水火風じゃないけども、108だか120だかなんかその元素の組み合わせで、世界ができていると思う、現代科学と同じだよね。で、 現代科学もそれから純正けども体は物質的な元素の集合であり精神は体の働きであるに過ぎないから体がなくなると精神もなくなるという、議論をしているんだけどこれってですね結局なんかそのこの世にいる間ごまかしきればそれでいいやんっていう哲学になりそうに思うんですよね。で結局その純正解道さんは、命の限りは楽しく生きよ死なないものは存在しない体が肺に帰ったならば生きて帰ってくることはない生きている日は楽しく生きよ借金してでも美食をめでよ体が肺に帰ったならば生きて帰ってくることはないって歌を歌いながらその刹那の快楽を求めてきたんですって。アメリカ人だとほとんどこれですね。日本人もだいぶこれに近いですね。でもこれってなんか幸福になれないという以上にだんだん不幸になる気がするんですよ。その生き方してるとでだからここからどうしても抜け出したいなこの唯物論から抜け出さないといけないな。そうするとその仏教の答えはですね輪廻、死後の世界があるっていうことを信じなさいということそれが因果良いことをすれば良いことが起こり悪いことをすれば悪いことが起こるというのを信じなさいということです。で、道元禅師をちょっと引っ張っておりますが日本の仏教僕道元禅師一番たくさん勉強しましたので何か言うたら道元禅師引っ張るんですけど別に禅宗の信者じゃないんですけどね。仏祖の道を主従するにはその最勝利この三次の五法の利を習い諦むるなり叱らざれば多く誤りて邪見に出するなりただ邪見に出するのみにあらず悪道に落ちて長寿の苦を仏様の道を、お勉強修行するには一番最初から三次の五法過去現在未来がその輪廻が因果で貫かれているという理をちゃんと習ってそれをはっきりと理解をしなさい。そうでないと間違って邪見っていうのは誤った見方というよりは下道です、仏教じゃない考え方になってしまうよってただ邪見に出するのみにあらず悪道というのは三悪道ですね。地獄が鬼畜生に落ちて長寿の地を地獄を置くからおよそ因果の通り歴年として私なし増悪のものはだし修善のものは昇る合理もたがわざるない。その因果の理屈というものは歴然としていて、自分 の, その勝手に変えてああしたりこうしたりできない。悪いことしたものは地獄に落ちるし良いことしたものはいい世界へ生まれるんだ。で全くその血筋ほども違わないんだぞとこう書いてありまして、まあ、チベット人も基本的に同じことを考えていると思います。チベットの経典から引っ張れるといいんですけど、まあ、こう思ってます。でもいずれにしてもですね現世で善行を積むと来世で良い世界に生まれ変わりで来世で、現世で悪行を積むと来世で悪い世界に生まれ変わって悪い生活を送るんだと。でそれがあるとそう考えるようになると道徳的に暮らそうかなって気になるんじゃないかなと、まあ、いうことなんですけど、ここまでのところでなんかご質問なりご感想なり反対意見ならありましたらお願いします。あら、おとなしいな。あ、どうぞ。
すみません、
お名前を。
あ、小倉です。
はいはい。
全てが全てが錯乱している、全ての人が、
そうそうです、
全ての一切一切ことではないですね、全ての不条が、
はい、そうです。
そうすると、この世界が混乱するのは全てそのせいでしょうか。
錯乱してるから。
錯乱してるから、
はい。
で日常生活でよく思うんですけども、やっぱりいろいろいさかいとかいろいろあるんですけれども、その時にやっぱり あの私も錯乱してるし、みんな錯乱してるからそういうことなのかなと思うんですけども、
あの他人の錯乱はどうしようもないんですよね、
うん、
だからまずその自分の錯乱をなんとかしないと、はい、そう思います。
はい、でその錯乱はその無名から来る。
そうです、あの空調を知らないから来る、
ね、うん、まだそこまではちょっといけない
あの、まあ、そうまだあの関係始まったばっかりですから、
はい、
当然いかんです、はい、これから勉強していきます。はい、今はだから、ね、あの錯乱しているということを知ればいいわけで、
うん、はい、今は錯乱してます。
はい、はい、他ありますか。
あ、すみません、中村です。はい、26の方じゃなくて15の方の、
はいはい、
真ん中あたりに出てくる死とか差しという言葉は、
はいはい、
死を書き棚を記してという、その時に出てきますと書かれてるんですけど、その時というのはこの言葉のどこに出てきてるのかが分からなかった。
ちょっと待ってね。どこにその時って書いてあったんだよね。マンダランの供養の中の地に香を巻き花を散りしきて趣味戦死臭日月昇恩死という時に出てきますって書いてあるところ。
はい、
サーシーポーチューって最初その地に香を巻きが始まるところのね、出だしがサーシーポーチューって書いてあるんですよ。それがその地に香を巻きなんだけど、そこにサーって言葉が、あのサーシーって言葉が出てきて一番最初にね、あの上のサーシーの字と同じ字がついてるでしょ。
はい
はい、この地って何やろうねって、その砂っていうのはあの地面土地って意味なんだけど、砂地っていうとその土台になる地面っていうので、こうマンダラ作る時に昔の行者さんは自分の前にその土でねマンダラ作ったんですって。今はあのお寺、日本のお寺行くと前にあのごまを炊く、真言宗のごまを炊くこう机があって、あれがマンダラですし、チベットだとあのダライラマ法王なんかの時に大きなマンダラ作られますよね。あれもあの土で作らないんだけど、昔は本当に土を固めてあの土台を作ったんです。それをサシって言ったんですね。その話をここではしているんです。だからその地面の基礎っていう意味で、どんな所へからの所へっていうのは、そのどういうベース、場所で錯乱しているかっていう、まあ場所っていうのもちょっと問題あるけど、その基礎っていう意味だなということを言って、その差しポチュチュクシンメトクタンっていう、その地にこう巻き花を散りしきっていうのは割と、あの、特にチベット語で僕を読んでるとおなじみなもんだから、ここへ書いたんだけど、いいでしょうか。
はい、了解です。ありがとう。
すいません、いいですか。
はい、
も、三原です。
はい、
フェイス、
フェイス、
シ、まあ、ショエっていう書いてあるんだけど、うん、どんなショエから錯乱しているからっていうのの次に、どんなインから錯乱している
のか。はい、そう、
ね、で、この、だからベースとインと分けて書いてありますよね。
うん、ね、書いてありますね。
これがね、意味がわからないんですけど。
今度リンポチェに会ったら聞いてください。私の説明してもいい？
はいはい、お願いします。
あの義務っていうのはだから時間的に一つ前にあるもののことでしょ。
あ、そうなんだ。
そう、
時間的なんですか。
インとかっていうのは時間的だと思ってるんです。で、死っていうのは空間的だと思ってるんです。
へー、
だって現在の前後が因で、将来の前科が果でしょ。
はい、
だから時間的な前後だと思う。
はい、うん、そした たら、その、まあ、書絵って書いてあるけど、木ですよね、
はい、
ベース、うん、ベースは、ベースは空床が作ってる、
うん、空床という場所で、空床というテーマでというか、
で、その印は、一般的な印は無明なんですか？
うん、そう、無明が時間的な出発点で、無明から出発したから全部が錯乱していて、じゃあどんな風に錯乱しているかというと、うん、そのね、チベット語なんだけど、その空床から錯乱していますっていうのは、トンパーニーレーって書いてあるでしょ？
シチレトルナトンパニレ、
このレっていうのがですね、はい、であの女子なんだけど、まあどこどこからフロームっていう意味もあるけど、どこどこに置いてアットっていうの場所も意味もあるじゃない。で僕ね、多分これはだからその場所を表す例だと思っていて、その、トンパニーっていう場所において、そうそうそうそう、ルールをちゃうかもしれない。で、その翻訳者はね、だからこの例をフロームって訳してるんです。で、英訳者はですね、役者はですね、どこや、あ、ここや、Confusion arises on the basis of emptiness. On the basis of emptiness, from って訳してないんだよね。その、Confusion は emptiness というベースの上で起こってくるって書いてあるでしょ。
うん、
だからこれやっぱり場所としては理解してるように思うんだけど。まあ、すみません、チベット語はあまりご存じない方に言うてて、あのこのレイっていう、助詞はですね、結構あの意味が広いのでややこしいんです。いいでしょうか、そんなんで。時間と空間だで。
そうですね。
はいはい
はい、はいはい、ありがとうございます。
ではですね、もう一回あの26へ帰りますね。26の真ん中より少し下では何が輪廻するのでしょうかのところなんだけど、その死んだ後に心が残るということはですね、これ認めざるを得ない。その死んだ後心が消えると下道で、あの邪見で仏法じゃなくなりますから、死んだ後心が残るんだけど、でもその心の残り方について結構議論があったんですよ。っていうのは、ヒンドゥー教は、バラモン教、ヒンドゥー教はアートマンっていうものを認めていて、それが輪廻するんだってこう言うんです。で、これらはね、すごいわかりやすいんですよ。そのなんかガッて私っていうものがあって、その私が輪廻するけど、お釈迦様は無我って言われたんです。我はないって。じゃあその我は何やったら何が輪廻するのねってこう当然思うわけで、正常仏教はね、あのプトガラっていう、なんかようわからないけど、プトガラっていうものがあるんやって言ったけど、ちょっとプトガラもなーって、ガーとあんまり変わらんちゃうか言って、それで大乗仏教の有意識派は、四季、四季っていう意識の四季ね、四季っていうものがいいんですけど、四季もね、なんかちょっと意味不明な用語なんですよ。それで最終的に、仏教論理学派っていう、人たちが新相続ってセムギューっていうものを言いました。で、チベット仏教はね、これを採用しています。だから新相続という心の連続体、マインドコンティニティだとかいうような翻訳をつけてるかな。その心の連続体っていうものがあるんや。じゃあその心の連続体ってなんだねっていうとですね、これが面白いんですけど、その心っていうのは瞬間に生じて瞬間に消えるんですって。こうパッとついてパッと消えるんです。次のあの心がまたできるんですね。だからこうパッとついてパッと消えるのを刹那滅っていうんですけど、心は刹那滅だと。これはあの大体仏教徒全員が認めてるんです。もしも刹那滅じゃなかったら、あの無常じゃなくなりますから、無常でないとやっぱり困りますので、 あの切断滅だって。でこうアナログに変わっていくんだけど、デジタルに変わるところが面白いですね。パカッとついたらパッと消えて、また次のがついてパッと消えてって、で切断ってどれぐらいの長さやねんというとですね、なんか1秒の60分の1だとか64分の1だとかそんなこと言ってましたけど、まあ長さはどうでもいいですけど、でその消えた心と次の刹那にできた心とが同じ形をしてるんだと。なんで同じ形をしてるかっていうと、もう東無限円っていう円があって、それはですねなんかすごい専門で嫌なんですよ。そこ手間たく円っていうんだけど、東無限円っていうのがあるんですって。でそれがそのこう次の心を作るので、その縁が作るの で、 で次の心は同じ形になるんだと。この東無原因はさすがにちょっとしんどいなと、そのあまりにも専門用語すぎるじゃんというので、多くのチベット仏教徒は実刑バッチャっていう言い方をします。ナッチャっていうのはあの傾向性実刑っていうんだけど、実刑とバッチャとあの似てますね。でなんか心がこうバッチャバッチャバッチャバッチャバッチャとついては消えてついては消えて、してるんですね。こうバッチャバッチャとしてまして、でこう次の心をこうコピーしていくわけです。だからぼーっとしているとずっと同じその錯乱した心のままでいるんだけど、ここで目が覚めていると、瞑想して覚醒して目が覚めていると違う心を選ぶんですね。そうするとその実験を断ち切ってこう綺麗な心を作れて、綺麗な心ができると、その綺麗な心がまたその東無限円で、綺麗な実験で次の心を作るから、そうやって心が綺麗になっていくんだというのがですね、あの仏教の理屈なんです。だからこうなんかライフスタイル論ってよく似てるんですけどね。というか僕はそのなんか実験だとか東無限とか考えながらライフスタイル論を理解するからかもしれんけど、あのとにかく目覚めて、今までやってた実験でやってたことと違うことをやる、今までその錯乱してやったのと違うことをやるっていうのが、あの心をきれいにする方法です。でしかもその実験は、実験のあるその心心相続、心の相続は肉体が死んでもその心相続が、残っていくわけ。そうするとその生前の心が悪いと死後の心も悪いんです。生前の心がいいと死後の心もいいんですね。でもその心ってのはまあ幅広いもんだから、全面的にいいということはないんで、部分的に良くて部分的に悪いんですけど、良い実験もあるし悪い実験もあって混合してるんだけど、そのなるべく良い実験をですね、この世にいる生きてる間に作って、それで死にたいわけ。もっと死んだ後、そのこの世で、まあ積んだ善行というか福徳というか良い実験というか良い東無限円というかがちゃんと来世相続される。で逆に悪事をすると、その錯乱した悪い実験が、来世相続される。こういうふうに、考えるので、こうずっと長い生命の連続線上で、あの心を磨いていくというのが仏教の考え方なんです。だからその長い連続線上で考えるけど、今この瞬間に、あ前こうしてたけどこれやってるとやっぱり良くないよね、違うことしようって仏様の教えに従って従前合同ね、不摂生とか、ね、しようっていうのが、あの正しい暮らし方を作っていくんだ、ちょっとずつね、あの福徳を積んでいくようなそういう意味ですね。ちょっと福徳を積むについていくつか、ね、書いてあるんですけど、例えばその、キエト発心の祈りの、あのブッダとダルマと聖なるサンガとに菩提を売るまで消えしたてまつる我が罪きたる伏せなど福徳でっていうところね。あのその伏せなど福徳でって中身は伏せ自戒、伏せ自戒、ニンニク精進、禅定智恵って六波羅蜜だって注釈されてます。伏せから始まる六波羅蜜を、積んでいくことで、あの心がちょっとずつきれいになって、そうしてるうちにやがて全部きれいになったらブッダになると、こういうイメージです。何かここまでのところで お話がありましたら。
あの実あ小倉です。
はい。
実家というのはちょっとよくわからないんですけど。
習慣性というか傾向性というかです。実家ってあのバクチャっていうのはあのワサナってサンスクリットワサナって言うんだけど、あのあることをしたら癖がつくこと。はい。良いことをしたら良い癖がついて、悪いことをしたら悪い癖がつくことです。心に癖がつくこと。
わかりました。
はい。
あ、先生よろしいですか。
はい、どうぞ。
はい、あの訓従っていう言い方を聞いたことが
あります、ね、はい、結構ですよ。
それとはまた
同じ
同じですか、ね、はい、ありがとうございます。
うん、あの訓従があると、実験っていうのも訓従があるってどっちでもいいんですけど、大体ねなんとなく、はい、わかんないですかね、あの実験悪い意味で訓従いい意味なんです、同じでも。
そう
だから文訓授とか言って聞く訓授で良い話を聞いて良い訓授をつけるっていうのね。で実験っていうのは過去性からの悪い実験で、と言った時に使うと同じもんなんだけど、ネガティブに言う時実験っていうみたい。
ああ、なるほど。あ、文脈、あ、はい、ありがとうございます。
他ありますか。だんだんね、こういうのもね、あの日常語に混じり込んできて、あ、またまたいつもの実験がとか言うんですよ、我々も。はいはい。では、その次もうちょっといきますね。大丈夫かな。死んだら仏様になるっていうのが、あのなんとなく今、その日本人の、信仰じゃないですか。で、これがですね、なんか調べてみたら、いつから日本人は死んだら仏様になるのか知らんとか思っていたら、明治ぐらいからなんですね。明治で廃仏毀釈って言って、その仏教をやめて神道にしよういう運動があったくらいから、だんだんそう思うようになったみたいで、昔はあんまりそう思ってなかったようなんですけど、まあそうは言うものの、道元禅師、まだ道元禅師ですけど、がですね、あるは曰く、人死するとき必ず紹介に来す。仏法を主従せざれども、次年に各界に来すれば、さらに生死の輪廻なし、このゆえに御生なしという、これ断言の下道内と書いてられて、ある人が言うには、人が死ぬと必ず、紹介っていうのは仏様の御心というの意味だと思います。仏性の海ね、仏様の海へ帰っていくので、別にその修行、主従、これ主従って読むんだけど、チベット語でもですね、主従っていうのは大体の瞑想修行のことを言いますが、文殊修の修行、主従しなくても、自然にとか自然にって普通読むんだけども、仏教語では自然なんですね。自然に悟りの海に帰っていくから、だからそのそういう意味で輪廻はないんやと、こう死んだらですねみんな仏様になるんやと、だからそういう意味ではその御所、地獄なのガキだのようなないんやという人たちがいるが、これは断言の下道なり、断言っていうのは、虚無論というかな、仏様がいないとか、来世がないとかいうのは虚無論だというふうにして罵っておられますので、これはまあ道元禅師の立場からしても仏教じゃないと思うんですね。だから私たちもですね、ご先祖様の供養をするじゃないですか。で、その時にそのどう考えたらいいのかなって、この間私の母の三回忌で、で、三回忌ということはですね、四十九日すると、新しい体へ生まれ変わるんですね。チベットの、今チベットじゃない、仏教の教えによれば。それで、四十九日で生まれ変わって、一周期で、十月十日経って一周期なんですよ。で、一周期で、赤ちゃんとなって生まれて、で、三回忌っていうのは二年目ですからね、あの三は、1、2、3、最初の年を1に数えちゃいますから、だから、丸二年経ったところで、新しい意識が、 できますよね。その赤ちゃんも1歳ちょっとになりますと、少し向こうの世界のことが分かるようになると、そうするとこっちの世界の記憶がなくなってしまって、それで完全に縁が切れるから、だからそのそっちで幸せに暮らしなよっていう、そういうその儀式だと、まあ基本的に、理解をしているんです。でもあとはせんでいいやろと、みんな7回忌や13回忌やとも関係もないなと思っているんですけど、なんかその辺関係もないかな思われると具合が悪い、そのお寺側の経済的理由もあってですね、なんかいろいろ言うんですけど、まあチベット仏教徒としては輪廻転生するんだと、で死んでしまったらこちらの世とは関係なくなるし、やっぱり同じようにその実験あるから、私なんかいい人やったから、その三悪種へは落ちないだろうけど、まあ人間に生まれるかなんかしてですね、もう一回体変えてやり直すんやねと思ってるんです。だから少しその日本の今現在の日本仏教とは考え方が違うなというふうに思います。はい、私らもうっかり死にましたら実験持ったまま死にますので、仏様になんかならないで悪い方へ生まれますから、しっかりこの世にいるうちにできるだけ実験をきれいに磨いておいた方がいいと思います。何かお話ありますか。ここはあんま受けなかったな受けを狙ってるんですか。はい、はい、
川瀬です、
はい、
今日のお話でなんかすごい無明の中でずっと生きてきてるっていうのはなんか自覚あるし今もそうなんですけれども、それでも少しずつ目覚めて今までやっていたことと違うことをやっていくことで心を磨くことができるっていうのはとても希望のある話だなっていうふうに思いました。
ご苦労さんです。僕は、とてもじゃないけども、なかなかそんな、希望を持てないな。あやこさん、ご体当時、今何回ですか
?5000 回ぐらいは
しました。そうね、5000回もね、してる人いるんですよ。私、まだね。
今日は10万回ですよ。
今そう、僕、まだ125回ですよ。
700回です。
ほらほらね、そうするとその実刑をなくするのはそう簡単じゃないなということが分かるじゃないですか。
でも今朝ちょっと虫さんをお前いけめをしてしまったので、線香が全部おじゃんになったような気がしてます。
だからその虫さんがそのより良い世界、その畜生よりももうちょっといいところで生まれるようにエコーしてあげてください。
あ、そうですね、はい、
はいはい、アホなこと言っておりますが、だからね、原理はね、簡単なんですけど、実行は大変なんですよ。その実験全部きれいにするっていう感じで、でチベット仏教徒はだからそこはもう極めてのんびり構えることにしました。この世では絶対無理やと、まあ一歩でも二歩でも前行っておこうという感じで、やっています。で、まあ私もですね、125回はひどいなと思うから、もうちょっとご体統治します。はい、ではですね、次ちょっといきますね。これで今日のお話は基本的に終わりなんですが、一番最後の、パラグラフで話のついでに、その虫、虫時来、虫の時以来とか、徳豆パっていうことについて話をしたいんだけど、虫ってよく出てくるんですよ。始まりがないってなると、その宇宙にはね、始まりがないのかとかさ、終わりがないのかとかいうのはですね、お釈迦様がそんな話しとったらいかんっておっしゃったんです。なぜかっていうと、そんなん我々が光下脱することと関係ないじゃないかって。だからその僕たちが、仏教徒が話題にするのは、いつもその自分たちが 句を下脱するのと関係がある範囲内でのその宇宙論なり世界論なり人生論で、ただ今日好奇心から宇宙はいつ始まったとかやがてどうなるかいうのはですね考えないんですよ。だから無視って言ったって本当に無限の過去から宇宙があったと思ってないので、例えっていつ始まったとも思ってないので、そんなんいいやんってずっと昔からあったんじゃというだけのことなんですね。だからその世界を作った神というような話も仏教徒はしません。まあ、キリスト教徒は創造主の話をしますし、ヒンズー教でもですねシバ教徒はシバの神が世界を作ったり破壊したりとかいうことを言うんですけど、まあ、仏教徒はその理屈込めるんですね。ここで仏教というのは強烈理屈っぽいので、もしもその創造主が常住無常じゃない、ずっと永遠に存在するんだったらお釈迦様が一切は無常であるとおっしゃったから、だから創価師やろと、向こうが仏教徒じゃなかったらあんまりその説得力ないんですけど、まあ、そう言います。だからもちろん創造主が無常であれば、創造主もまたですねやがて滅びるとかまたできるとか言うんだったら、創造主を創造した創造主創造主がいて、その創造主創造主も無常だったら、その創造主創造主創造主がいて、無限に創造主があるのでおかしいやろ。だからその従って創造主は、クリエイターは存在しないと、こういう主張をしておりますが、世界を作った神とか世界を破壊する神とかいう話もしません。キリスト教徒の話聞いてて、別にキリスト教の罵るんじゃないですけど、僕たちが、ね、違和感持つのはなんかその世界を作った神がっていうことを言って、そこから全部の話をね始めるけど、仏教徒は世界を作った神がいないんですよ。いつか我々の知らない時から始まって、およそその衆生というものが、宇生というものが、その生命体というものがこの世に現れた時から、もうすでにその生命体は、錯乱している。錯乱しているから、まあ、生命体個体なわけですよね。それで永遠の過去からというかな、まあ、永遠って本当に永遠かのか違うの、まあ、その生命体ができたとこから錯乱してるし、生命体がその個体として存在する間はずっと錯乱していると、こんな風に考えます。じゃあそのいつその錯乱から、解けるのかというと、それは結局その個人個人が、自分のその実形をきれいにして、それで菩提を得る、チャンチュプ菩提を得る、その個人はどこ行くんや、どうなるんだっていうことなんですけど、それはその、新相続は残るんですよね。新相続そのものが消えてしまうことはないので、最後悟りを開いても新相続は残るんですよ。で、残った新相続は、その錯乱がなくなっているので空性なんですよね。で、無明がなくなってるんですよね。そうすると仏様そのもので、仏様っていうのは自分とか他人とか、あそことかこことかいうその相対性がないから、だからそのこの宇宙全体に、存在する生命と一体化しちゃうんですよね。そのだからそのまあタアラ菩薩とか阿弥陀様とかいう人の仏様と一体化してしまって、でその一体化した状態の新相続でずっと存在しますから、だから我々のその輪廻の存在も無限に生きてるし、仏様の存在も無限に生きてると、少なくとも鍵派は考えてるみたい。芸力派は違うかもしれないです、わかりません。芸力派のちゃんとした勉強したことないけど、なんか話聞いてると、ゲルク派はそのそうやって仏様に溶け込んでずっと生きてると思ってることが知らないけども、官僚派はミラレパ大師なんかそんな風におっしゃってるから、そう考えてるように思います。いいでしょうか、何でもお話を。
というのはとっても興味があるんですけども、今の状態ですね、私たちの。
そうです、 全然どう興味がありますか。
どう言えばいいんでしょうかね。なぜ無名なのか。
勉強してないから。
勉強してないから。
うん、リックっていうんだけど、リックって勉強してよく分かってて賢いことなんですよ。マーテンそうじゃないで、仏法を勉強してないから、だからその因果とか輪廻とか、そういうことをちゃんと分かってないから、それをただ頭で分かるだけじゃなくて体に染み込ませてないからです。はい、でこれは僕仏教のすごいいいところだと思うんですよ。僕たちがおバカなのは勉強足らんからだということは、勉強すれば賢くなる。
昨日のことであんま関係ないかな、関係なかったらダメです、ね、
いや結構です、なんか言っていただいて赤かったらキャンセルっていうか
5が全ての行為は行為には結果が伴う。
はい、そうです
ですね、
はい。
それを私はこの間まで言葉では知っていたけども、実感として分からなかったんですけども、
はいはい、
ある人がそれを言った時に、あっと思って、あっそうかなっていうことが、なんかこう、ちょっと納得できた。
あ、そうなんだ。なんか、タルゲン読んでいくと、この本読んでいくとね、だんだんね、なんか嫌になるほど分かってくる気がするんですけど、ああそうなんや言って、じゃあ逃げどころはどこもないなっていうのが
そうですね、
はい、他人の目はごまかせても仏様の目はごまかせないから、逃げどころどこもないですね。分かります。はい、なんなりともうちょっとだけ時間ありますが、
すいません。
はい、
中井です。
はい、
ちょっと話が戻っちゃうかもしれないんですけど、
はい、
錯乱、どんな元から錯乱しているのかというのは、空想から錯乱、
はいはいはいはい、
で、でも空想っていうのは、
そうそう、前回ね、
錯乱がないとなったら空想になる、
うんうん、前回ね、これが12ページなんですけど、翻訳者の12ページを前回ちょろちょろ言ってたんだけど、ここねほとんどパスしてるんですよ。その空想の話が難しすぎるから、だからタルゲン読んでる間にだんだん分かるということもあるし、だから錯乱から無錯乱、錯乱がなくなるときに、結局その空性というものがはっきり分かってくるとっていうことなんだけど、この空性ということにひねりがあるんです。まあ、ひねりって変ですけど、だから、ゲーク派が言う空性と、カギ派が言う空性とでちょっとね、漢字の違いがあって、その漢字の違いはね、この次、次回、如来像の話、第一章如来像なんだけど、そこへ行くとね、空性である如来像について話をして、あ、そうなんやって、ひょっとしたらわかるかもしれない。どんなことか。
はい、うん、楽しみ
です。はいはいはいはい。ほか、いいですか？なんか、翻訳書の12ページの行相とか自相とかもパスしたし、空想もパスしたし、なんか空想もパスしたし、あちこちパスしてるんですけど、まあ、あんま難しいことを最初から首突っ込まんほうがええやろうと、それでだんだんやってるうちに分かってくるしねって思ってるんです。はい、もう一回いいでしょうか。よければですね、それでは、11ページ、お経の11ページの不衛公文、読んで終わりにしていきますね。不衛公文と その後ろずっとあるけど、あの文殊菩薩なんとかもブッダの三人もやめて、上公文と陸雲鍵の上公文と、それからあのガルチェン・リンポチェの長寿の祈りをやるのと、それから一番最後、10ページにある菩提心の祈りやる、こういう感じで終わりにしようかなと思うんですが、よろしくお願いします。この福徳もて史上全地を得、作後の敵をすべて合服し、生老病死の苦の波あれくる輪廻の御頼様に免れます。我と輪廻の無常らが三世に着受せるものと、本能の善根とによりて、我と一切無常とが速やかに無常消灯を大法へ行くことを、聖地においてはあやでばなり、カムのガルケに諸人が生まれ、実天文との法僧なりかも、尊きガルチに学校は出した法とあやうきを受粛さんに、今後お力なる行事長寿で不変の教えで歌詞を取り除く法の対応がある
行動会議をガルチェに健やかに、
10ページですね。五大神なる最小法、まだ生ぜずば生ずべし、生じて現じることはなく、ますます増大戦
争。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
あの、順番、ホームページの催し物のところに書いていってますので、まだ他の方も、あの、ここで思うのがあっておっしゃってください。では、ありがとうございました。
だから最近読めないんですか。
あ、ほら不思議、うちでは読めてんで不思議ですなんでやろう。いっぺんあのブラウザーをですね、ブラウザーのあの履歴削除してほしいんですけど、履歴削除、おたく何をお使いですか。ブラウザー、
Windows、
ブラウザというのはですね、つまり、Google Chrome とか、
ああ
いう意味なんですが、オペラとかFirefox、まあ、あのインターネットエクスプローラーでもいいんだけど、それの履歴削除に一遍やっていただくと読めるように思うんですけど、お願いします。
はい、ありがとうございます、
はい、それでは切ります。